聖書をお持ちでしたら、コリント第2の手紙の5章、新約聖書の320ページのところをお開きいただきたいと思います。コリント第2の手紙の5章、新約聖書の320ページのところです。今回アメリカについて、もうその翌日でした。早く日本に帰りたいなと。本当に家族でいるわけですから、別にホームシックなんかにはならないかと思ったんですけれども、やはりここがいいと。帰ってくるとほっとするわけです。私たちそういった経験をみんなすると思います。どこ行ってもやっぱり家がいいなと。パウロという一人の信仰者を見たときに、彼もそう言うんです。やっぱり家がええなと。もちろんその家は彼が地上に持ってたその家ではなくて、もっと素晴らしい住まい、天国を意味してたわけですが、そこに彼自身が行きたいということを常に彼は望んでました。もちろん私たちも日々のさまざまな問題の中で、苦しみの中で、さまざまな困難の中で、また喜びの中で、もう早くこの地上の生活から解放されて天に行きたいわなんていうことを言われる方もたくさんいらっしゃる。どっちかっていうと、それは早くこの苦しみから解放されることを望んで言うわけですけども、パウロっていう人物は果たしてどうだったのか。確かにパウロ自身が直面してた問題というのは、私たちの経験するものとは比べ物にもならないものでした。パウロって命を狙われてたんです。パウロはどこ行ったって人々に命を狙われました。だからパウロ自身、そのことを指してこんなことをこのコリントの最初のところで言うんです。彼は、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しましたって。コリント第2の1章の8節のところからそういうふうに記されています。彼の命を狙う者がたくさんいました。そういう中にいたわけですから、だから我々が想像するには、そんな苦しみの中にいたんだから、パウロは早く天国に行きたい、早くこの苦しみから解放されたい。だって命を狙われるなんて我々経験したこともないわけですけども、非常に恐ろしいと想像することができます。果たしてパウロ自身そうだったのかです。またパウロはそういうふうなさまざまな迫害を経験していただけじゃありません。彼はいろんなところに行ってキリストのその福音を伝えたわけですけれども、そうするといろんな教会が誕生しました。でそういう教会に対しての重荷も彼は持ってました。特に今私たちが今日学ぼうとしているコリント人への手紙、これは今のギリシャのあのコリントという町に存在した教会に宛てて記された手紙です。今はそこに行くことができます。今はそこに行くと、古代のちょうどパウロたちの時代のコリントを垣間見ることができます。この町は大変でした。大変な罪の町でした。そしてその中でクリスチャンたちが起こってきたんですが、なかなかそのかつての生活から決別すること、別れることってのはできなかったんです。ですから教会の中にもいろんな問題がありました。例えば教会の中には分裂分派が存在していました。教会員が互いに妬み合ってた。教会の中でいろんな争いがあった。また教会の中には考えられないような不道徳が横行していました。クリスチャン同士が訴訟したり、いろんな間違った教えによって教会のみんなが混乱したような状態にあった。想像つきますでしょ。パウロ自身そのことを聞いたりすると、本当に彼の心は痛んだんです。だってパウロ自身の心の中に、その思いの中にいろんな人々の顔が浮かんできたはずだからです。あの人どうしてる、この人どうしてる、どうなってしまうんだろうか、いろんな心配というのが彼の心にもあったはずです。ですからクリスチャンでない人々からは命を狙われるし、教会に関してはっていうと、いろんなことで教会が混乱している様子を 彼は見たり聞いたりして心が痛んでた。私たちが経験したこともないような重荷を彼自身は経験してたわけです。だからやっぱり彼はそういう問題から解放されることを望んだのかっていうと、その答えがこの9節のところに記されているんです。ちょっとこのコリント第2の5章の9節でご覧くださいます。こんなふうにパウロは言うんです。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。こんなことをパウロが人々に告げたんです。念願とすること。実はこの言葉っていうのは、熱望するとか、もう少し面白いのは、ことを成功させようと努力するっていうような言葉です。そしてこれはまた後で戻りますけれども、この言葉には、それを名誉と考えるというような意味があります。それを名誉と考える。そういう意味を持った言葉をパウロはここで使ってるんです。私たちの念願とするところは、肉体の中にいようと肉体を離れていようと、生きていようと死んでいようと。私が一番念願していること、熱望していること、それを成功させようと一生懸命努力していることっていうのは、実はこのことなんだって続くんです。それが主に喜ばれることだ。これがパウロが熱望したことです。これがパウロが一生懸命追い求めたことでした。この主に喜ばれるという言葉、この形容詞はいろんなところで用いられています。例えば、ローマ人の手紙の12章、よく皆さんご存知のところなんで、聞いていていただきたいんですけども、ローマ書の12章の1節の2節にこうあります。1節には、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみに上にあなた方にお願いします。あなた方の体を、次なんです。神に受け入れられる。ここにこの言葉が使われているんです。2節に行きますと、この世と調子合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、その次です。神に受け入れられ。ですから、喜ばれることっていうのは、神様に受け入れられることであると。このようにパウロは、ローマ書の12章のところで教えているんです。またもう一箇所、テトスの2章。テトスへの手紙の2章、新約聖書の385ページを見てみますと、そこには、このようにあります。テトスの2章の9節と10節のところに、奴隷にはすべての点で自分の主人に従って満足を与え、口答えせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで私たちの救い主である神の教えを飾るようになるためです。奴隷に対する教えとして記されているわけですが、ここに満足を与えと記されている。これが同じ言葉なんです。そうすると大体分かってきますでしょ。主に喜ばれることをパウロはしたいと願った。それはどういうことかっていうと、それは神様に受け入れられるようなこと、神様に満足を与えるようなこと、そういうことをパウロは心がけてた。そのために彼は一生懸命努力をしていたということをここで私たちは見るわけです。さて、じゃあパウロがなぜ天を憧れてたのか、なぜ天国に行くことを望んでたのか、その質問に戻るわけですが、それは決して現在の苦しみから逃避したい、もうこのしんどい中から早く逃れたいと思ってこういうことを言ったんではないことが明らかです。彼が早く天国に、早く神のもとに上がりたいと望んだのは、そうすることによって本当に主を喜ばせることができるからだと知ってたからです。で、皆さん、私たちもこの地上にあって神様を喜ばせたいなと思いながら生きているはずです。クリスチャンであれば、ね、一生懸命努力しているはずです。御言葉を学び、そして神の助けによってその御言葉を実践していこうとする。なぜならそれが神様に喜ばれることだから。しかし、なかなかそのように生きようとしても難しいでしょ。日曜日にやってきて私たちは新たな決心をします。分かりました、神様、あなたの御心が何か分かりました、じゃあ頑張ってやっていきますなんて私たちは言うわけですけれども、そうするとその次の瞬間にダメだ、ね、 私たちなんてそんな強くない。私の愛する家内はこんなことをたまに言います。言うてることでやってることちゃうでと、ぐさっときます。でもまさにそれって私たちの姿ですよね。なかなか言ってることが実践できないでいる。しかし心の中っていうのは、私たちが神様の恵みによって救われたならば、神に喜ばれることをしたいという願いを神様が与えてください。だから救われてるんです。だから毎日の生活というのを見たときに、神の前に、神がおっしゃったように自らの罪を告白していくんです。でもだんだん疲れますでしょ。なんでこんなに悪い考えを持つのかとか、なんで人に対してこんなふうな思いを抱いてしまうのかとか、なんでなんでなんでっていうことがいっぱいあるじゃないですか。でそういう自分をこう見つめていくと、私たちが思うのは、パウロが言ったと同じように、早く天に行きたいって。それは苦しみからの解放じゃないです。それは天に行ったらもう神様を悲しませることがないから。天に行ったら、どんな些細なことであっても、神様を失望させるようなことを言ったり考えたりしたりしないからです。だからパウロは早く行きたかった。早くこの罪の体から解放されて、罪を犯すことのない約束された栄光の体をいただきたいと望んだんです。これがパウロの生き方だったんです。パウロはどんな時でも、地上に生きている時でも、天に行った時でも、私はもう永遠何をしたいかっていうと、神様に喜ばれることをしていきたい、神様に受け入れられることをしていきたい、神様に満足を与えるようなことをしていきたい。それが彼の生き様でした。でね、皆さん、こういう生き様を死を恐れて生きる生き方っていうんです。これが死を恐れて生きることなんです。パウロはそんなふうに生きたんです。死を恐れる生き方。この11節ご覧ください。コリント第2の5章。こういうわけで私たちは死を恐れることを知っているので。残念ながら新改訳聖書ではこのように恐ろしいという字を書いてます。でもこれはパウロが言いたかったことを表してはいません。ここで使われている言葉というのは、あの異形であるとか if という、あちらの言葉を使わなきゃいけなかったんです。さあ、その異形とかその if という、その死を恐れるということは一体どういう意味なのか。実はこのギリシャ語っていうのは、良い意味にも悪い意味にもそれは用いられます。悪い意味だったら臆病である、卑怯であるとか、そういう意味を持った言葉でもあるんです。しかし当然ここで使われているのは、尊敬であるとか敬うである、その if のね、そういう意味で、つまり良い意味としてこれは使われている言葉です。その意味の中に辞書を見ていきますとね、神様から何かこう仕返しを恐れるっていうんではなくて、神を喜ばせないこと、神様を不快にさせるようなことへの健全な心配であるとか不安であるっていうふうに訳されています。さっき説明しましたでしょ。神を恐れるということはどういうことかっていうと、自分がやることとか、自分が考えることとか、自分が想像すること、私のその全ての点において、どんな些細なことでも神様を不快にさせるようなこと、そういうことを決して私はしたくないとする。それがこの恐れるという言葉の意味であり、それが死を恐れた生き方そのものなんです。神を不快にさせたくない。だって神様はどんな小さな罪でも喜ばれないからです。だからパウロは天国に行ったら、どんな小さな罪を犯すこともなくなるから、早くそこに行きたい。でも地上に私を置いてくださってるっていうのは、地上でしなきゃいけないことがあるからだ。そういう思いを持ってパウロが生きていたわけです。 で、今私たちはこういうパウロという一人の信仰者が大変な苦しみの中にあっても死を恐れて生き続けていこうとしているその姿を見てきたわけです。でね、こういうパウロの話を聞くと我々がすぐに思ってしまうことっていうのは、こんなふうに思えたのはパウロだからだって。彼のように素晴らしい信仰者だったからそんなことができたんだと私たちは思ってしまうんです。でもね、パウロ自身がそのことについて私たちに教えてくれることっていうのはとんでもないって言うんです。彼も弱かったんです。我々と同じように弱かった。私たちと同じように罪深かった。じゃあそのパウロがどうしてこんな死を恐れる生き方を継続していくことができたのかなんです。だって私たちもそのことを望んでるはずです。クリスチャンであれば神様にどんな時でも喜ばれたい。だから私たちはこのパウロがそのように生き続けていった秘訣というものを知ることが必要なんです。その一つを今日我々見るんです。次回私たちは二つ目のその秘訣を見ていきます。その秘訣がこの十節のところに出てきます。こんなふうに十節に記されています。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。パウロを奮い立たした出来事、パウロがますます神の前に正しく生きていこうと奮い立った出来事、パウロが死を恐れ続けていこうとした、そのような生き方を彼が歩み続けようとしたその力になった力とは、原動力とは何だったかというと、この十節のところに出てきました。キリストの裁きの座の現実なんです。キリストの裁きの座の真実性なんです。つまり必ず私はキリストの裁きの座に立つんだというこの事実が彼にそのような歩みの力を与え続けたんです。キリストの裁きの座、当時のコリントにあってもそういう裁きが、法の裁きが行われる場所は存在していました。ビーマと言われました。高くなったところですけれども、地面よりも高くなったそういうプラットフォームがあって、そこで裁判官が座って、そして法の裁きをするわけです。同時にそこでは、今年はギリシャでオリンピックが行われますけれども、そういうスポーツをして優勝した者たちに賞が与えられるところ、冠が与えられるところ、そういうところがこのビーマ、裁きの座だったんです。その話をパウロはここでしたんです。というのは、この手紙を送ったコリントの人々はこのビーマという言葉を聞いたときにすぐ分かったんです。あそこでの話ねって。そのコリントの町にあったビーマというその場所で、その裁きの場所で行われたことを知っていた人々は、この言葉が使われたことによってそこで何が行われるのか理解したわけです。そこで法の裁きが行われる、賞をいただくところであると。しかしこれはスポーツの賞じゃなくて、クリスチャンがどのように生きたかに対しての賞をいただくところだとパウロは言うわけです。ですからこの対象はっていうと、十節を見ていただきますと、私たちは皆と記されている、すべてのクリスチャンが対象です。そこで何が行われるのか、報いを受けることになるとあります。いいです、勘違いしないでください。これは罪の裁きを受ける場所ではありません。罪の裁きを受ける場所は別のところです。我々イエス様を信じた人々、罪が許されたんです。だから私たちは罪の裁きを受けることが決してないんです。それはもう終わったんです。解決済みなんです。だから罪の裁きを受けなきゃいけない人々っていうのは、罪が許されていない人々だと聖書は教えるんです。それを大きな白い御座の裁きと言ってます。黙示録の中に出てくる。人間はみんな蘇って、自分の犯したその罪を神様の前で審判を受ける、その日がやってくるって。裁きを受ける時がやってくるって言います。 この大きな白い溝の裁きっていうのは、せっかく神様が救いを備えてくださり、せっかく神様が働いて救いへと導こうとしているのに、それを拒んだ人々が立たなければならない裁きの場です。クリスチャンはそれとはそこには関係ありません。だって罪は許されているから、その裁きの座に立つことはない。しかしクリスチャンはこのキリストの裁きの座に立ちます。これはクリスチャンだけのものであって、神様を知らない人々の立つ場所ではありません。わかりますね。二つの裁きの場所が存在しているわけです。で、ここでパウロが言っているのは、クリスチャンが立つその裁きの座、キリストの裁きの座の話をしているわけです。で、ここに立って何が行われるのか、罪の裁きではなければ一体何なのかって、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けるっていうんです。各自その肉体にあってした行為って、いいです。イエス様をお信じになってから、イエス様にお会いするまでの間、その間にあなたがこの地上でクリスチャンとして行われたことに対しての報いをいただくその時であると教えるわけです。もうあなたはイエス様を信じになっておられたら、あなたはこの地上にあって大きな責任を負っていることをご存知だと思います。コリント第一の手紙の6章の20節が教えるように、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言われた。イエス様を信じていない人にも大きな責任があります。だってここにいらっしゃるすべての人、この宇宙の、この地球に住むすべての人々、これはみんな神様によって作られたものです。ですからその一人一人の責任は、この神様を信じ、この神様を愛して、この神様に従っていくことです。唯一誠の神様を信じて従っていくことです。その責任がみんなにあります。それゆえにその神様を信じ受け入れていなければ、その罪の許しがせっかく備えられているのにそれを逃してしまうならば、その人たちに罪の裁きが約束されていることは、この聖書が私たちに明確に教えてくれることです。じゃあクリスチャンは、その方を信じました。罪の許しをいただきました。じゃあそれで終わったのかっていうと、私たちは、今度は本来私たちが作られた目的、その神様のために生き続けていきなさいという、その責任を我々はしっかり覚えて今日生きていかなきゃいけないんです、ね、神の栄光を表すために今日生きなさいというんです。そのことが我々クリスチャンの責任であるというんです。ですからね、そうしてもう一回9節に戻っていただきますとね、パウロが私たちの念願とするところは主に喜ばれることだとこう言ったでしょ。私たちがこういうことを考えたときにね、多分これは神様に喜ばれるだろうと勝手に我々が想像してしまって、勝手に思い込んでしまって、だから私は大丈夫だっていう人もいるんです。主に喜ばれることは何か、たまに人々に親切にすることであるとか、ね、でもね、皆さんね、私たちが考えなきゃいけないのは、私たちのなす行為を人々が見てどう思うかよりも、私たちのなす行為を見て神様がどう思われるか、神が喜ばれるかどうかなんです。パウロが言ったことっていうのは、人がどう思うかじゃない、この世がどう思うかじゃなかった。神様がどう思うかだったんです。神が喜ばれることを私はしていきたいんです。きっとこういうことだったら喜ばれるだろうということをしたいって言ったんじゃないです。どうしてそれがわかるのかっていうと、聖書なんです。聖書を見たときに私たちは何を神様が望んでいらっしゃるのか見ることができるわけでしょ。御言葉を通して私たちは神様の御心というものを知るわけじゃないですか。それを私たちが行っていることです、ね、そしてこの十節をもう一回見ていただきますとね、それぞれその肉体にあってした行為に応じて報いを受けるんだって。クリスチャンとしてその人が何をしてきたのか、それに応じて報いを受けるって、ここに善であれ悪であれって書いてますでしょ。こんなの見るとまたね、やっぱりクリスチャンの罪がここで裁かれるんだと思う人が出てくるんです。だってこの悪というと罪というふうに思って、 罪がここで裁かれる。だからクリスチャンの時、クリスチャンになったから犯したその罪がここでもう一回裁かれるんだと思うんですが、そんなこと聖書教えてないんです。実はここで言ってる善であれ悪であれっていうのは、善っていうのは永遠に価値あることなんです。悪というのは永遠に価値のないものなんです。無価値なものの話なんです。なぜそう言い切れるのか。同じパウロが書いたコリント第一の手紙、数ページ、293ページまで戻ってみてください。コリント第一の手紙の3章。3章の12節から14節ご覧くださいますか。コリント第一の手紙の3章、12から14。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますって。何の話をしているのかって。土台を引いて家を建てるって話です。じゃあ土台とは何なのか。この御言葉がちょっと11節が教えるように、その土台とはイエス・キリストだって言うんです。つまりここで言ってることっていうのは、クリスチャンたちの話です。クリスチャンたちのそのクリスチャン生活の話です。信仰生活の話です。いいです。そうしますとね、十二節を見たときに、もう土台は敷かれたんです。イエス・キリストです。つまりイエス様を信じている人はみんなイエスに土台を置いたんです。その上に建物を建てていくんです。いろんなクリスチャンとしての働きをしていくんです。見ていただきますとね、金、銀、宝石、木、草、藁っていうのは大きく二つに分けられますでしょ。価値あるものと価値のないものと。ある人はそういう価値あるもので家を建てていくし、建物を建てていくし、あるものは価値のないもので建物を建てていくっていうんです。さあ、もう一回ここで何をパウロがここで言わんとしてたのかです。パウロが言わんとしてたことっていうのはね、救われてから私たちがどんなふうに生きるかって話なんです。イエス様を信じて救いに預かった私たちは、それからの信仰生活を何のために生きていくのか、どのように生きていくのかです。いいです、クリスチャンである皆さん。皆さんも私もみんな働き人なんです。それが証拠にイエス様を信じになった皆さんには、神様が特別な霊的な賜物をくださったんです。世界のクリスチャンたちの中を見ても、あなたが持っている賜物、同じ賜物を持っている人は世の中にいないんです。それはあなたが特別だから。神様は特別な賜物をくださった。そして神様はあなたを教会の中に置いてくださった。なぜか、あなたがそこで働くことによって、教会全体が成長するためだと聖書は教えているんです。そうすれば皆さんね、私は何もしなくてもいいとか、働きを誰かに任せておけばいいとか、というのが神の前に間違ってるということは明らかじゃないですか。だって今日という一日を神様くださったのは何のためかっていうと、さっきから見てきたように、神様は今日という一日を我々一人一人が用いて、この神様の素晴らしさを人々に明かしていくのです。ここに本当の神がいらっしゃるって、ここに本当の救いがあるって、ここに許しがある。私たちはこの方によって作られ、神様は私たちに素晴らしい目的を持っていらっしゃるんだ。これまで私たちが全然分かんなかったことを神様教えてくださっています。私たちはそれぞれに与えられた賜物を用いて使っていくことが必要なんです。みんなが働き人として働いていくことが必要なんです、ね、あるクリスチャンたちはもう救われたことに満足してそれで終わってるかもしれない。イエス、間違ってますよ。一生懸命働いているクリスチャンもいらっしゃる。でも実はこれから私たちが学んでいくことをあなたに考えていただきたい。だってね、皆さん、いろんな働きをすることができる。しかしこのキリストの裁きの座に立ったときに、 このコリント第一の3章もコリント第二の5章も教えてくれたように、そこで初めて私たちのしてきた働きの真価が問われるんです。正しい思いを持って働きをしてきた人は、まさにここに記されているように、このような金や銀や宝石で自分の建物を建てた人、そういう人です。しかしそうでない人もいるんです。もしあなたが何にも救われただけで何もしてなければ、ね、神様が望んでいらっしゃる建物を建てるという働きはあなたはしてない。一生懸命働きをしてても間違った動機を持ってしているならば、それもまた虚しいことなんです。というのはね、皆さんね、我々がキリストの前に立ったときに、神様が私たちを一人一人をご覧になるときに、何をご覧になるかって、何に関心を払われるかっていうと、どんな働きをしてきたかじゃないんです。その働きをどんな動機を持ってしてきたかなんです。どんな動機でそれをしたのかなんです。神様の関心はそこなんです。そして私たちに対して神様が御覧になるところっていうのは、私たちの目的なんです。誰のためにしてきたのかです。いい働きをいっぱいするかもしれない。でもひょっとしたらそれが自分が人から褒められたいとか、人のためにとか、人からよく見られたいとかっていう目的を持ってやってるんだったら、全部虚しいことです。さっき見てきたように無価値なものです。だから私たちはいろんな働きを今までにしてきたって言って、過去の働きを我々は見て、そしてこれだけしてきたんだから大丈夫だろうと思うかもしれない。しかし私たちが思い出さなきゃいけないことっていうのは、その一つ一つを見たときに、私たちはどんな動機を持って、どんな目的を持ってその働きをしてきたかなんです。これだけの人々に伝道したとか、これだけの働きをしてきたなんて、神様もう知ってます。しかしもっと神様知ってることは何かっていうと、どんな動機を持って、どんな目的を持ってそれをしてきたかなんです。そっちが大切だったんです。そしてね、もう一つ。動機だけじゃない。目的だけじゃない。力なんです。誰の力でそれをしてきたかなんです。よく我々が聞くのはね、できることやりますってこう言います。ね。謙遜込めておっしゃってて、できないこともやりますっておっしゃってんだと思うんですけど、もしできることだけをしますって言うと問題なんです。なぜかっていうと、自分の力でやるからです。ね。そうすると誰が栄光を受けます？それをしたとき。自分ですよ。私はこれだけのことをしましたってです。しかし神様が召してくださることを神様の助けでしたときに、誰が栄光を受けます？それをさせてくださった神様です、ね。だから私たちクリスチャンが覚えなきゃいけないのは、私たちが神様からいろんな働きの責任が託される。いろんな重荷が与えられる。働きをしていくときに、神様、それがどんなものであってもあなたの助けが必要だと、私は神の前に謙虚になって、その力をいただきながら働きをなしていかなきゃいけないんです。でなければ栄光を受けるにふさわしい唯一の神様が栄光を受けにならないんです。そして私たちのように栄光にふさわしくないものが栄光の横取りをしてしまうんです。振り返ってみてください。私の今までにしてきた様々な奉仕とかいろんな働きっていうのはどんな動機でしたのかです。本当に神様を愛するがゆえに喜んでしてきたのか、それとも仕方なしにしてきたのか。人からやれと言われたし、人の目が気になったからやってきたのか、どんな動機だったのか。私たちのこれまでにしてきた働きっていうものをどんな目的でしたかです。神様が喜んでくださったらそれでいいと思ったのか、それとも人から自分がよく見られたいと思ったのか、あの人は霊的だとか、あの人は立派だと言われたいからしてきたのか。誰の力でしてきたのです。頑張ります、自分の力でやっていますと自分の力に過信してやってきたのか。いいです。そのようなものがまさに私たちがコリント第一の手紙の3章で見たように、このような木や草や藁なんです。 しかしもし正しい動機を持ち、正しい目的を持ち、神の助けによってしてきたら、我々が神様のために一生懸命働いていく、その一つ一つの働きは、まさにここで言われている金、銀、宝石で建てていくものなんです。そのことをパウロは言ったんです。そして、コリント第2の手紙に戻っていただきますとね、この10節のところを見ていただきますと、こんなふうにありましたでしょ。キリストの裁きの座に現れてたんです。この現れてっていう言葉、なんとなくこれを見ると神のそのキリストの裁きの座の前に立つんだというふうに考えてしまう。そう考えることができるわけで、しかしこの言葉っていうのはそこに立つだけじゃないんです。この言葉っていうのはそこにあって目に見えるようにするとか明白にする。特にここは受け身で使われてるんで、明らかにされる。明白にされる。誰によって、神様によって何が明らかにされるか。イエス、あなたが私の本質が明らかにされるんです。あなたが私が本当はどういう存在なのかということがそこで明らかにされるんです。神様を騙すことなんかできないんです。サムエル第一の中で出てきます。人が見るように神はご覧にならないんです。人は上辺を見るが主は心を見るとおっしゃってるじゃないですか。あなたがどんな心を持って信仰生活を歩んできたのか、どんな心で働きをしてきたのか、本当のあなたがそこで明らかにされるんです。それがこのキリストの裁きの座で私たちが体験することです。どんな立派な働きをしてきても、どんな立派なことを言ってきても、本当のあなたや私がどういう存在なのか神様ご存知です。だから私たちは心を見てらっしゃる神の前に今日正しく歩んでいくことが必要なんです。そしてその正しく歩んでいくために必要な恵みを神は与え続けてくださるんです。我々が神の前に立つときに、我々のすべての秘密、心の中のさまざまな罪、偽善的なその生き方、批判的な歩み、そういったものがすべて明らかにされます。本当の姿が明確に示されるとき、それがこのキリストの裁きの座です。そして私たちのクリスチャンとしての人生がそこで計られるわけです。ある人は、永遠に価値ある人生をクリスチャンとしての生活をしたゆえに神様から大きな祝福をいただくし、ある人は永遠に価値ある生活をしなかったゆえに、つまり悪を行ったゆえにその祝福をいただくことがないというんです。で、皆さん、パウロはこの日がやってくるということをしっかりと覚えて今日生きたんです。だから死を恐れる生き方を彼は継続したんです。今私たちに必要なことというのは、もう一度我々がこのキリストの裁きの座に立つんだということ、そのことをもう一度覚えることじゃないでしょうか。クリスチャンであれば例外ありません。みんなそこに立ちます。そして私たちの信仰生活の評価が神様から下される、正しい評価です。4世紀そして5世紀の初め、347年から407年まで生きたクリソストモという一人の信仰者がいます。この人は現在のイラン、トルコのイスタンブール、そこで働いた一人の信仰者なわけですけれども、最も偉大な説教家というふうに言われました、クリソストモ。彼はこの当時コンスタンティノーブルでしたけれども、そのコンスタンティノーブルにあって、その町の罪悪と異端に満ちた、その宗徒を改革しようと試みた人物です。ですから最初から彼は大きな迫害を受けました。そんな時代のこの一人の信仰者がこんなことを言い残しているんです。私たちは今キリストの裁きの座に立っているということを想像しようじゃないかって。裁判官が常に裁きを始めておられ、そして全てのことが明らかにされている。私たちはただ立つのではなく明らかにされる。あなたは恥ずかしくないかって。 あなたはこの事実に愕然としてないかって。だったら私たちは今から何をするか、今日からどんなふうに生きていくのか、それは明確です。主に喜ばれることを成していくことです。いつキリストの裁きの座に立ってもいいように。今の世界の情勢を見たときに私たちは本当に終わりの日が近いことがわかります。世の中良くなっていきません。聖書が教えているように世の中は悪くなっていきます。神様の審判の日がまさに近づいていることを知っています。ルカの中でイエス様はこんなことをおっしゃった。群衆にこんなふうに言われています。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながらどうして今のこの時代を見分けることがないのですかって。今私たちはこの地を見たときに、この世の中を見たときに、まさに神様のその裁きの日が訪れようとしているその瞬間に生きていることを知っています。だったら我々クリスチャンはその生き方をもう一度吟味して正しい歩みをなしていく必要があるんじゃないでしょうか。ジョン・バニアンという信仰者がこんなことを言います。裁きの日に人は自分の身によって裁かれる。その時問われるのはあなたは信じましたかではなく、あなたは御言葉を実践しましたか、それともただ口だけの人でしたかである。ってその日が来ます。私たちのクリスチャンとしての歩みの進化が神によって問われる時が、正しい評価が下る日がやってきます。その日に備えることができるのは今だけです。クリスチャンである皆さん、キリストの裁きの座に立つことを覚えながら今日行きましょう。明日を神様与えてくださったら明日もそのように行きましょう。それが主を恐れる者として生きていく生き方です。もしこの神様の素晴らしさをご存じない方いらっしゃったら、神はいらっしゃる。あなたを作り、あなたを愛していらっしゃる方、その方があなたに罪の許しを与えようとしてくださっています。どうぞ主に対して心を開かず、閉ざしてしまうんじゃなくて、心を開いてこの方を受け入れください。この素晴らしい救いを受け入れて、神の幸いをあなたのものにしていただきたいと思います。お祈りを捧げます。真なる神様、今日またこうしてあなたがこのような時間を備えてくださり感謝をいたします。ここに集ってらっしゃるお一人一人、愛していらっしゃるあなたが、それぞれの心の中にあなたの素晴らしい御業をなしてくださるように、神様、誰一人としてあなたの祝福に漏れることがないように、それぞれのうちに働いてください。そしてもうこの祝福に預かった我々クリスチャン一人一人、キリストの座、裁きの座を覚えながら、身を慎みながら、自らの心を吟味しながら、永遠に価値あることを継続していくことができますように。永遠に無価値なもののために生きる人生をやめて、今日から新しく正しい歩みをあなたの助けによって成していくことができますように。すべてのクリスチャンの上にあなたが豊かな祝福をお与えくださるように。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。